ローマ10の11から13。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。今日の箇所の13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。これは今まで学んできましたローマ人への手紙による救いの道、ローマンズ・ロード・オブ・サルベーション、それの第5番目の御言葉なんです。で、救いの道を説明するのにこの御言葉をどのように使ったらいいのかは、今日ではなくって別の機会にお話しすることにします。で、今日はパームサンデーですので、イエス様のこの受難週の中で起こった出来事とこの御言葉との関連を考えてみたいと思うのです。日曜日、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されました時、人々はイエス様のお名前を呼んでいますね。主の皆を呼んでいます。木曜日の夜、イエス様は十字架を前にして、主の皆を呼ぶことを弟子たちに教えておられます。そして金曜日、イエス様が十字架にかけられたとき、イエス様のお名前、主の皆を呼んで救われた人がいました。今朝は、この三つのことを振り返ってみたいと思います。主の皆を呼ぶという表現ですが、これが聖書に最初に出てくるのは、創世記の 4-26 です。新改訳2017という訳では、セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めた。とあります。新改訳の第2版では、その時人々は主の皆によって祈ることを始めたと訳されています。実は主の皆を呼ぶということの中には祈るという意味が入っていますので、そのように訳されているわけです。また主の皆を呼ぶというのは祈るだけではなくて、賛美するとか礼拝するとかという意味もあります。アダムの二人の子供、カインとアベルがアダムから教えられた通りに祭壇に捧げ物を持ってきましたね。ですから、神様を礼拝するということは人類の初めからあったのです。ところが、カインの子孫は誠の神様への礼拝から離れていきました。このセツの子孫は神様を敬い、神様を礼拝するためになりました。主の皆を呼ぶというのは、そのように神様を礼拝するということを意味しています。神を礼拝する人とそうでない人というのは、カインの子孫とセツの子孫のように、人類の初めからずっと今に至るまで二つに分かれているのです。神様は、神様を礼拝することのなかった人々が神様を礼拝するその民に加わることを心から願っておられます。さあ、イエス様がエルサレムに入場された時ですが、群衆は手に手に白の葉を持ってイエス様を迎えて叫びました。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。実はこの賛美の言葉は詩編の118編から取られています。詩編の118編の27節に、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、そうありますね。人々はこの聖書の言葉通りに、白の葉ですとか木の枝を持って賛美しながら神殿に向かっていったのです。ホサナと叫びましたが、このホサナというのは 救ってくださいという意味があります。詩編の118編の25節では、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてください、その言葉が書かれています。イエス様に向かって救ってくださいと言うんですから、イエス様が救い主であるということになります。祝福あれということなんですが、これは二通りの意味があります。一つは神様が人間を祝福してくださる、人間を慈しみ恵みを与えてくださるということ。で、同じこのブレスっていう言葉は、人間の側が神様を崇める、神様を賛美する、そういう意味があります。ですから、詩編の118の28というところでは、あなたは私の神、私はあなたに感謝します、あなたは私の神、私はあなたを崇めますとありますから、群衆がホサナ祝福あれと言った、その祝福あれは主の御名によってこらえる方への人間の側からの賛美ということになりますね。群衆が祝福あれ、主の御名によってこらえる方に、そうさっき言いましたように、神様を賛美する、主の御名によってこらえる方を賛美することが主の御名を呼ぶことになるわけです。実にパームサンデーの時に主の御名が大勢の人によって呼ばれたのです。で、イエス様に反対していた人たちはこの群衆の賛美の声を聞きまして眉をしかめました。彼らはイエス様に言いました。先生、お弟子たちを叱ってくださいというわけですね。でもイエス様はどう答えましたか。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。この群衆が主の御名を呼んでいること、これは聖書に予言されていたことであり、救いの時がやってきた印であると、そういうのです。ゼカリア13の9に、彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える、私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。黙示録の7の9には、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたって書かれています。そのようにかつて異邦人と呼ばれていた私たち、あらゆる国民、部族、民族、国語とありますが、その私たちもまた主の御名を呼ぶものにされた、全世界で救い主を信じ礼拝する人たちが今も加えられている。日の昇るところから沈むところまで主の御名が褒めたたえられるようにと詩編にありますけれども、その御言葉が今成就しています。私たちも全世界の人々と、また天にある聖徒たちと共に、ホサナ、祝福あれ、主の御名によってこらえる方に、そう賛美して、イエス様が十字架と復活によって成し遂げてくださった、この救いを改めて感謝したいと、そう思います。で、次に主の御名について書かれているのが、受難週の木曜日のことです。この日イエス様は弟子たちと共に杉越の食事を守りました。日が暮れて夜中までの長い時間、イエス様は弟子たちに本当に数々のことを教えられました。で、イエス様はその中でこう言われたのです。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も 私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。そう言われました。私の名とイエス様はご自分の名前で祈りなさいということをここで初めて教えられました。そしてイエス様のお名前、イエス様のお名前が持っている権威、力を弟子たちに分け与えてくださったのです。多くの国では監獄に入れられますと名前で呼ばれません。囚人番号で呼ばれるわけです。で、これは人格を剥奪されるということで大変な侮辱になります。名前というのは単に個人を識別する記号ではないのです。その名前にはその人の人格とか地位とか経歴とか能力などそういうものが含まれています。これはカリフォルニアで私がいた頃に実際に聞いた話なんですけれども、永住権を申請した人がいました。いつまでたっても返事が来ないので移民局に問い合わせることになったんですね。でその前に、その方の友人はアメリカ人でしたので、その人と一緒に住むためにアメリカにやってきたんですが、その人が、上院議員のオフィスに連絡いたしまして、セクレタリーからレターをもらってきておいたんですね。それを持って移民局に行きました。そうするとこんなにパイルされた書類なんですが、その下の方にその申請した人のものがあったんですが、それを抜き出して上の方に置いたそうですね。で、間もなくすると申請が受理されましたという報告が来たそうです。で、何の何がしという名前は、その人が何らかの地位にある、立場にあれば単なる名前で終わらないんです。力を持つんです。地上の人間の名前にさえそのような力があるならば、あらゆるものの主であるイエス様の名前にはどんなに大きな力があることでしょうか。ペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい、そう言って生まれつき足の利かない人を癒しました。それを見て不思議に思っている人たちにペテロは言いました。このイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ておりしているこの人を強くしたのです。イエス様の名前をペテロは述べ伝えています。で、ペテロはイエス様の名前を伝えたために迫害を受けました。でもその時もひるまずにこう言っています。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス様のお名前、ここに全人類の救いがあります。私たちはこのお名前を呼んで救われるのです。弟子たちはイエス様の皆を述べ伝えました。イエス様の皆を使って祈りました。礼拝しました。それで初代の弟子たちは皆を呼ぶ人々とそう言われました。サウロはこの皆を呼ぶ人たちを迫害してきたわけですね。ところがダマスコに向かう途中イエス様に出会いました。そしてアナニアからこう言われています。さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んで、イエス様のお名前を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。で、彼もまたイエス様の皆によってバプテスマを受け、イエス様の皆を呼ぶ人を迫害していた人がイエス様の皆を呼ぶ者に変えられたのです。イエス様のお名前には人を救い作り変える大きな力があります。なぜですか。イエス様は死から復 活され、今生きておられるからです。今力を持って働いておられるからです。かつての弟子たちは、目に見える形でイエス様と一緒にいることができました。今もそうだったらどんなにいいだろうかと私たちは思いますが、でも弟子たちがイエス様と実際に一緒にいたのは数年のことです。イエス様を天に見送ってからそれまでよりもずっと長い年月、彼らはイエス様のために働きました。その時イエス様は一緒におられなかったのでしょうか？いいえ、彼らはいつもイエス様を身近に感じていました。日々イエス様の命に生かされていました。その力によって福音を伝えました。それはイエス様の皆を持っていたからです。イエス様のお名前はイエス様の臨在を表します。彼らはイエス様を皆を持ち、イエス様の皆を呼ぶことによっていつもイエス様と一緒にいたのです。このイエス様のお名前とイエス様のお名前を持つ力、それは私たちにも与えられています。私たちは祈りの最後にどう言いますか？イエス・キリストのお名前で祈ります。これは決まり文句ではないのです。イエス様のお名前の力を信じて、イエス・キリストのお名前によって祈ります。その時にその祈りは天に届いているのです。聞かれているのです。私たちにも初代の弟子たちと同じイエス・キリストのお名前があります。イエス様のご臨在とイエス様の救いの力が私たちの手にあります。この特権を人々の救いのために用いようではありませんか。自分自身の信仰の成長に役立てようではありませんか。さあ、金曜日に進みましょう。金曜日。イエス様が十字架にかかられたとき、皆を呼んで救われた人が起こりました。イエス様の右と左にも十字架が立てられたのですが、その一方にかけられた犯罪人がこう言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。これもイエス様の皆を呼ぶ祈りです。この人はイエス様と呼びかけています。イエス様という呼びかけそのものがもう立派なお祈りです。皆を呼ぶことです。私は古代から伝わるジーザスプレイヤーという祈りをある先生から習ったんですが、主イエス・キリスト、神の御子、罪人である私を憐れんでください。こういうものです。で、その先生は私に、ジーザスだけでいいから、何度も感覚を置いて、口に出して祈ってごらんなさい。で、ある程度お祈りしたら、あとは心の中で、イエス様のお名前、ジーザス、ジーザス、繰り返してみなさい。そう指導してくださいました。イエス様、信頼を持ってお名前を呼ぶ。それだけでも立派な祈りになるんだということを私は学びました。この犯罪人は、イエス様、皆を呼んで救われました。イエス様は彼に、まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そう言って救いを約束しておられます。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。この御言葉を、このことは証明していますね。真心から主の皆を呼び求めるなら、本当に私たちの罪は許され、神の国に受け入れられるのです。罪の支払う報酬である死はイエス様が代わって引き受けてくださいました。イエス様は復活して永遠の命を無償の贈り物として私たちにくださいました。皆さんは イエス様の名前を呼びましたね。永遠の命をもうすでに受け取っているのです。詩編の116編に主の御名を呼んだ人の言葉があります。最後にそこを見ておきましょう。この詩編116編を書いた人は大きな苦しみに遭いました。その中で主の御名を呼びました。3節と4節に、死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の御名を呼び求めた。とあります。すると神様は見事にこの人を救い出されました。その救いのことは、12節と13節に書かれています。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。私たちもこの人のように、主の御名を呼んで救われます。どんなことでも、神様に助けを願い求めましょう。主は必ずその願いを聞いてくださいます。答えてください。そして私たちは、主が皆を呼ぶ者に応えてくださった、その感謝を捧げるために、また主の皆を呼ぶんです。主の皆を呼んで応えられ、応えられて再び主の皆を呼ぶ。これは信仰の法則、祈りの法則です。詩編116編の最初のところ、一節二節は、この信仰の法則を宣言しています。詩編116の1と2、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。私は生きる限り主を呼び求めよう。主の御名を呼び求める者は誰でも救われます。この御言葉の通り、どんなことでも御名を呼び求めて祈りましょう。そして祈りに応えてくださった神様に再び御名を呼び求め、賛美を捧げ、感謝を捧げましょう。お祈りをいたします。恵み深い神様、受難の週にもう一度主の御名を呼び求める者は誰でも救われ、この御言葉を与えられて感謝します。どんな人も真心から主の御名を呼び求めれば救われます。この真理を私たちに固く確信させてください。そして私たちを生ける限り皆を呼び求めるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。